阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどなたでしょうか。
はい、はい、今日は4月1日に阪神南県民センターの県民センター長に就任された団野玲子さんにお越しいただいてます。
はい、
団野センター長からは阪神南県民センターの令和7年度主要事業についてお話しいただきます。
はい、団野センター長こんにちは、はじめまして。
こんにちは、はじめまして。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。笑顔が素敵。
ありがとうございます。
なんか以前会ったことがあるような気がするような親近感ですね。
本当ですか。私もすごい会ったことあるような気がします。
ありがとうございます。え、あの団野センター長は4月に着任されましたけれども、はいはいはい、これまでどんなお仕事をされてきたんですか。
経歴も長いのでいろいろしてるんですけど、うんうん、まあ、一番最初は福祉におりまして、まあ、若い時は結構福祉も多かったんですけども、はい、まあ、その後環境だったり農林だったり、で最近はまあ直前もそうだったんですけど、産業労働部のお仕事をさせていただいてました。でこの4月阪神南県民センターに来させていただきます。広報の仕事もしたことあります。
いろいろですね。
いろいろです。
いやでもね、あのこのコーナー実は以前の放送局からずっと続いてまして、もう8年目に入らせていただきました。
すごいですね。
もう歴代の次長そして室長がねつないできてくださったこのコーナーなんで、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそすごい。よろしくお願いします。
いやいや本当にありがたいです。いやではね、あの今日紹介、ラジオは初めてですか。ちなみに
ラジオは4回目です。
え、すごい。あれ、慣れてらっしゃる。
慣れてないです。緊張してます。
そうですか、
はい、
そうなんだ、そうなんだ、はい、よかったです、はい、じゃあね、あの今日は県民センターでの令和7年度の主要事業についてお話をいただくわけなんですが、はい、今年度はじゃあどのような方針で取り組まれていこうとされているのかを教えてください。
はい、あの阪神県民センター、阪神南県民センターですけれども、はい、あの3つのスローガンということで、うん、住みたい、働きたい、訪ねたいをスローガンに、未来につながる魅力ある地域の実現を目指して、4つの柱ということで、1つ目は地域の魅力を生かした交流の促進で、2つ目はにぎわいのあるまちづくりで、3つ目は環境と調和した安全安心なまちづくりで、4つ目が大阪関西万博に合わせた取り組みということで、それでいろいろな取り組みを進めていきます。
はい、阪神南県民センターでは住みたい、働きたい、訪ねたいをスローガンに、未来につながる魅力ある阪神南地域の実現に向けて取り組まれるということなんですけれども、じゃあ具体的な内容についても教えてください。
はい、先ほどの4つの柱ごとに説明をさせていただきます。
はい、
まず1つ目なんですけれども、地域の魅力を生かした交流の促進ということで、阪神南地域には世界に誇る魅力というのがたくさんあります。それを活用して地域ブランド力の向上を目指すということです。その魅力の1つなんですけれども、阪神化モダニズムがあります。
はい、
で阪神化モダニズムは、大正から昭和にかけて阪神間で育まれた近代的でハイカラなライフスタイルや、芸術文化のことになりますけれども、今も阪神化モダニズムを象徴する、建物とか芸術とか食文化がたくさん残ってまして、去年の秋にはあのモダニズムの、あまり言えてないですけど、
大丈夫です、
建築やアートをテーマにしたクルーズのツアーですとか、あのバスツアーというのを開催をさせていただきました。申し込みも非常に多くて大変好評ということで、私参加してないですけど石田室長から聞いております。はい、で7年度も阪神化モダニズムの魅力を知っていただくイベントというのを準備していますので、はい、また楽しんでいただければと思っております。
わかりました。
で次の魅力なんですけども、具体という、あの具体的の具体という感じですが、その具体美術協会になります。
はい、
で阪神南地域発祥の具体なんですが、 1954年に結成された、戦後初の前衛的なアーティストの集団で、うん、阪神館に住んでおられた若い美術家が奇想天外な発想で多くのユニークな作品を生み出されました、
はい、
で今も海外で非常に高い評価を受けられているというふうに聞いてます、うん、で尼崎ではフットペインティングの白髪和夫さんが、うん、有名ということで、
うん、そうですね、
はい、
うん、
で大阪・関西万博に合わせてですね、この阪神館の具体プロモーションビデオの作成だったりですとか、うんうん、あとインフルエンサーによる情報発信っていうことをしていきたいなと、それで阪神南地域に来ていただいて、うん、具体の魅力を一人でも多くの方に知っていただこうというふうに考えております、
はい、
それからあとマリンスポーツなんですけれども、うん、実はこの地域の魅力の一つです、
はい、
カヌーやヨットですとかあとサップそういったマリンスポーツが西宮浜とか甲子園浜芦屋浜で、盛んに行われているんですけれども、うん、あまり知られてないです、うん、でこのマリンスポーツに適した環境があって活動拠点もあるっていうことをもっと発信していかないといけないなというふうに思っております、
はい、
また6月頃からマリンスポーツの体験会なども計画しておりまして、このエリア全体の知名度の向上ですとかまたたくさんの方に来ていただけたらというふうに考えております。
はい、楽しみにしております。まあ、とにかく阪神館モダニズム、具体、そしてマリンスポーツ、どれもこの地域特有の大切な地域資源ですよね。
そうなんです、うん、だからこれからですね10月上旬の3日間なんですけれども、うんうん、はい、この地域の個性あふれる美術館とか博物館を一斉に開放する、うん、オープンミュージアム無料開放デーを、はい、実施いたします、
うん、
でそれからまた同じ10月になるんですが、尼崎スポーツの森で、リレーマラソンやランニング教室、あと子どもラグビーといった大人から子どもまで誰もが参加して交流できるふれあいスポーツフェスタを開催いたします、
はい、
ぜひご家族やご友人と一緒に芸術文化それからスポーツに触れて楽しんでいただきたいと思っております、
はい、
でこの今まで申し上げた情報なんですけれども、うん、県民センターが運営する X ですとか、うんうん、あとアニアンクラブというポータルサイトで、観光情報と一緒にですね発信しておりますので、うん、ぜひ定期的にチェックしていただければと思っております。
はい、そうですよね、まあ、このコーナーでもね随時イベントなどもご紹介いただいているわけなんですけれども、 X、まあ、旧ツイッター見てますよ。
ありがとうございます。
すごい情報発信されてますよね、はい、その他アニアンクラブなどでもね、はい、いろんな情報が出てますんで、ぜひ皆さんもご覧ください、はい、そしてフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、で次に2つ目のにぎわいのあるまちづくりなんですけれども、
はい、
地域団体が地域の活性化に向けて取り組む活動に、うん、補助金上限20万円また万博に合わせた交流促進事業にはより30万円の補助金を助成させていただいております、
はい、
締め切り昨日で終わっちゃったんですけど、うんうん、予算上回るご応募いただいておりますので、
はい、
また盛り上げていただければと思っております、
はい、
それから大学生グループが地元の商店街ですとか自治会観光団体などと連携して地域活性化に取り組む活動にも助成をしておりまして、こちらの応募の方は5月9日まで募集しておりますので、また大学生の皆さんご応募いただけたらと思っております、
はい、
それから昨年度から新しく始めた事業なんですけれども、中高生が地域課題を理解してその解決方法を考えるという事業も、うん、昨年度から引き続き実施したいと思っております、
うん、
で昨年度は生徒が行う学校づくりですとか人気ゲームによる町おこしといったことを地域か通してですね、地域課題の理解を深めていただくというようなことをしたんですけれども、今年度は地域課題を自ら考えてもらって実践につながるようなことをしたいなというふうに思ってまして、
うん、
まあ、若者の方の意見とかアイディアが地域づくりに生かせればというふうに考えております。
はい、まあ、そのような情報もね石田さん昨年度発信していただきましたけれども、はい、とても素晴らしい活動だなと思いました。
ありがとうございます、
ね、まあ、中高生とか大学生とか若い人たちの活動や地域の団体の取り組みを積極的に支援していただけるということなんですよね。
そうなんです、うん、若い人とか地域の方々が、まあ、主役主体になって地域を盛り上げていただけるように、うん、応援していきたいと思っています。
ありがとうございます。
あ ともう一つなんですけども、はい、あのセンターで大切に考えているのがものづくり産業の振興になります、はい、阪神地域には世界に誇る技術を持っておられるものづくり企業が数多くあります。この強みを将来につなげるということで、優れた技術を持つ企業をリーディングテクノロジー企業、通称 LT 企業って言ってるんですけど、うん、それの認定をさせていただいて、事業化や商品化、販路開拓を支援をいたします、
はい、
その技術力を PR する専用のホームページも作っておりますので、またぜひご覧ください、
はい。
それから今年度からなんですけれども、うんうん、ものづくり企業とスタートアップがコラボする新しい事業にもチャレンジをいたします、
う
ん、高い技術力を持っているものづくり企業がですね、
はい、
これまであまり接点を持っておられなかったスタートアップと一緒になって、うん、スタートアップの方がいろいろ技術的な課題を持っておられるので、うん、それの課題解決に向けて取り組むという機会を作って、
うん、
阪神のものづくり企業の技術の応用範囲を広げるということを支援して、
うん、
阪神のものづくり企業の競争力を高めていきたいというふうに考えています。
すごいですね。いいですね。
頑張ります。
そうですよね、まあ、阪神南地域の特徴を生かす、支える、伸ばす取り組みが本当にいっぱいだなと思いながら聞いておりました。続いてお願いいたします、
はいはい、あと3つ目の柱は、うん、環境と調和した安全安心な街づくりになります。
はい、
尼崎21世紀の森構想が策定されてから20年以上が経ちますけれども、もともと植物がほとんどなかった尼崎の森の中央緑地のところに、もう今は10万本を超える木々が育って、やっと森らしくなってきました。
そうですね。
で、環境学習に取り組んでいる中高生や企業が参加する環境学習のフォーラムを、また夏7月の下旬頃に開催する形で、準備を進めています、
はい、
それから環境学習クルーズといった、運河を使ったイベントの開催、そういったものを通しまして、21世紀の森の魅力を発信して環境に優しい街づくりを進めていきます、
はい。
それから去年なんで、まあ、去年ですが、元日からですね、石川能登で震度7の地震と津波被害が発生をして、
はい、
8月には南海トラフの地震臨時情報が初めて発表されるということで、やっぱり改めて自然災害の脅威っていうのを、身近に感じた方っていうのは多かったと思います、
はい、
で特に今年は阪神淡路大震災から30年目という節目ですので、はい、この1月には企業を対象にですね、阪神南地域の、BCP の策定シンポジウムなども開催したんですけれども、これからもですね、阪神地域においても近い将来非常に高い確率で発生すると言われてます、南海トラフ地震ですとか、あと、まあ、最近もう毎年のように頻発化している豪雨災害ですね、そういったものにも対応するために、
はい、
高潮対策、また津波対策、治水対策、そういったことにもしっかりと取り組んで、うん、安全安心な街づくりというのを行ってまいります。
ありがとうございます。まあ、しかし本当にいろんな事業に取り組んで阪神南地域を盛り上げていこうとされてますよね。
そうですね、うん、あとまあ最後になんですが、うんうん、4つ目の柱として、
はい、
大阪関西万博に合わせた取り組みにも頑張ります、うんうん、
ですね、
はい、国内外からもう大変多くの方が来場される大阪関西万博が、うん、もうあさっての4月13日から開幕になります、
うんうん、
たくさんの方がすぐお隣の大阪にお越しになりますので、うん、阪神南地域としてはこの万博を絶好の機会と捉えて、
はい、
兵庫楽市楽座阪神南ナイトマーケットを開催いたします、
はい、
期間は、4月13日から5月18日の土日の合計11日間で、夕方の4時から9時までになります。場所は尼崎の万博パーク&ライドの駐車場の隣接地になります。マルシェですけれども、マルシェでは尼崎産の、フィッシュ&チップスですとか、
うん、
あと甲子園ヒーロー揚げといった阪神南のグルメや、特産品の提供販売、それからいろいろ体験もできまして、うんうん、食品サンプル作りなんかのワークショップもあります、
う
ん、であとステージではですね、日によっていろいろなイベントがございまして、
うん、
バンド演奏もありますし、ダンスやプ プロレス、あと尼崎の地元のアイドルのイベントまで、まあ、いろいろありますので、うん、あの万博の帰りでも、あと阪神南ナイトマーケットだけでも、うん、ぜひ遊びに来ていただいて、
はい、
阪神南を満喫していっていただきたいと思っております、
はい、
それからあの日本の酒造りがユネスコ無形文化遺産に、うん、登録されました、うん、でそれで改めてですね日本酒文化の振興を図るということでアルコールと一品料理のセットをお得な価格で提供するクーポン冊子を今年度作成したいと思っております、
うんうん、
これは万博開催で多くの観光客が来られますので、ぜひあのそういった方々にも美味しい阪神南の飲食店を楽しんでもらいたいというふうに考えております。
うん、いいですね。まあ、しかし今日いろいろとお話をお伺いしてましたら、まあ、今ね最後に言っていただいた兵庫楽市楽座も本当に楽しみなんですけれども、まあ、あの着任されてこの阪神南地域についてセンター長としての思いをお聞かせいただけますか。
はい、あの今まで申し上げた4つの柱の中で、うん、あの尼崎市、西宮市、芦屋市、そういった市とあと商工会議所など多くの団体とも連携協力しながら先ほど お話ししました阪神カーモダニズムですとかあとマリンスポーツ、尼崎の森、ものづくり産業、そういったこの地域の魅力を最大限に PR して地域の活性化、元気な地域づくりにつなげることができるよう1年かけてしっかり取り組みたいと思います。
はい、熱い思いをお聞きしまして頼もしく感じましたね。では団のセンター長、ラジオをお聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、阪神南県民センターでは今日お話しさせていただきましたさまざまな事業に幅広く取り組みまして、誰もが住みたい、働きたい、訪ねたいと思える地域の実現を目指します。皆さんも兵庫県政にさらに興味関心を持っていただいて一緒に元気な街づくりに取り組まれればと思います。よろしくお願いします。
はい、今年度どうぞね、よろしくお願いします。また来てくださいね。
ありがとうございます。
お待ちしております。ありがとうございました。ということで団のセンター長でございました。はい、では石田室長、続いてお願いいたします。
はい、先ほどセンター長からもお話がありましたが、兵庫楽市楽座がいよいよあさって4月13日日曜日から始まります。
はい、
県民だより兵庫4月号の8面でも紙面いっぱいにお知らせしていますけれども、うんうん、ご覧いただけましたでしょうか。
今見てます。あのずっとねポスターとかチラシに恐竜がおるんですけど、本当に来るんですか。
はい、
恐竜。
はい、そうなんです。、うん、これはもう西宮の本若商店街で目撃情報が相次いでいる恐竜とキングコングが尼崎西宮芦屋のマルシェでにぎわう兵庫楽市楽座会場に連日襲来すると予想されています。
はい、
そしてこれに立ち向かうのは兵庫県の元気を発信する不死鳥フェニックスのハパタンなんです。
うん、
さらに尼崎商店街で日本一早い阪神タイガースのマジック点灯でおなじみの福の神めでタイガーも毎週駆けつけてナイトマーケットを救ってくれるとの情報も入っています。
よかったです。恐竜とかキングコングに襲われたら大変なんですけれども、はい、ハバタンとかめでタイガーが助けてくれるなら安心です。はい、プラス実はですね、あの神戸新聞の藤原さん、うちの番組に出演していただいておりますけれども、デブ猫マルという、ね、キャラクターも来てくれるとかいう噂を聞いておりますよ。
ありがとうございます。うんうん、とても楽しみです。うん、ぜひあの神戸新聞のデブ猫マルさんも一緒に集ってもらって、うん、一緒に練り歩きなんかもしていただければと思います。
うん、
みんなの尼崎放送局も参画される日があるとのお話を小耳に挟みましたけれども、
そうなんですよ、よくぞ聞いてくださいました。私たちは4月19日土曜日に参加させていただきますので、皆さんぜひ遊びに来てください。 DJ 体験やる場合
そんなのがあるんですね。
そう石田さんも来てください。ぜひ。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、4月19日は会場で漏れなく三宅さんにも出会えるということで、
う
ん、
そうです。はい、
はい、本当に兵庫楽市楽座の会場は実は夜になるとすごくイルミネーションが綺麗でいい感じになるっていうのが、うんうん、兵庫楽市楽座のインスタグラムで、うん、こう紹介されてますので、うん、皆さんぜひフォローしていただければと思います。
はい、
ぜひ皆様のご来場を をお待ちしております。
はい、そうなんです。兵庫楽市楽座のインスタ私もフォローしましたけども、
ありがとうございます。
デコトラも登場するんですって。
そうなんです。
派手なトラ、
しっかりチェックしてくださってありがとうございます。
もちろんです。もうワクワク感がもう高まってまいりました、はい。いよいよ4月13日今週の日曜日スタートとなりますので、ぜひ皆さんご来場ください。兵庫五国の魅力満載のグルメや特産品販売、そして体験型ワークショップ、バンド演奏やダンスステージなどなどが開催されます。兵庫楽市楽座、ぜひねみんなで盛り上げてまいりましょう。ということでして、本日は阪神南県民センター団のセンター長と県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。